イエスはユダヤの法廷で死刑の判決を受けました。罪名は紙冒涜の罪です。当時のユダヤはローマ帝国の支配下にありました。死刑の判決を下すことはできます。ところが執行する権能はありませんでした。そこで大祭司を頂点とするユダヤの当局者たちはローマ総督ピラトにイエスの死罪を追認してもらう。この必要があったんです。ピラトの法廷が開かれます。ローマの法律に紙冒涜の罪はありません。大祭司たちはイエスはユダヤ人の王を名乗る者だ。このようにして訴え出ます。ユダヤ人の王を名乗るとは、ローマ皇帝の支配を認めないということになります。すなわちイエスはローマ皇帝に反逆するものです。このようにして訴え出たわけです。総督のピラトは愚かな人ではありませんでした。大祭司たちの魂胆は分かっています。妬みのためにイエスを殺してしまいたい。大祭司の訴えを退ければいいんですが、ピラトにしてみると、自分が総督を務めているユダヤの地、指導者たちとトラブルを起こしたくありません。穏便に在任期間を過ごしたい。これがピラトの本音です。で、そこで彼は妥協案を出すんです。折しも季節は杉越の祭りの時であった。毎年の慣例で罪人を一人解き放ってやりました。恩赦です。で、ピラトはイエスにこれを適用しようとします。訴え出たイエスは有罪だけれども、今は祭りの時だ。祭りに免じて許してやろう。解き放とう。これを提案します。イエスは有罪だ。こうすれば大祭司の顔は立ちます。しかし、祭りに免じて解き放とう。恩赦だ。こうすればピラト自身、無実の者を殺さないで済む。妙案なはずでした。ところが大祭司たちの方が一枚上手でした。彼らは群衆の中に配下を忍ばせます。そして扇動させるんです。9節の言葉を見ていきましょう。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだということが分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を扇動した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトはイエスをかばいます。恩赦を提案するわけです。しかし群衆は激しく叫んだ。バラバを許せ。イエスを十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪いことを働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは穏便に解決したい。イエスは有罪だけれども、恩赦をもって解き放つ。これで終わらせたかった。ところが大祭司はそうはいきません。この時を逃したら次の機会はない。イエスを亡き者にしよう。十字架だ。十字架につけろ。配下の者を人々の間に忍ばせておいた。人々も、ピラトはひるむんです。十字架につけろ。人々が言うと、ピラトはひるむ。自分たちを支配しているローマの総督です。動かせない力がある。そのピラトが、十字架につけろ。 大声を出すとひるむ。民衆たちはただ扇動されただけではないと思います。ピラトがひるむ姿を見て気持ちが高ぶる。ますます大きな声を出します。十字架だ、十字架につけろ。そしてとうとうピラトは押し切られてしまいます。これ以上は無理だ。そこまで言うなら好きにしたらいい。ピラト自身、イエスに肩入れする気持ちはありません。さじを投げる形で、あっさりと死刑が確定してしまうんです。あまりにも簡単でした。群衆に押し切られてイエスの死刑が確定する。あとは死刑執行の準備が始まります。本日朗読した16節以下見ていきましょう。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。イエスは皇帝反逆罪、死刑囚になりました。政治犯に対しては最もむごい十字架刑が適用されます。15節を見ると、鞭打ってから、こんな言葉があります。鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。で、これはとてもむごいものです。鞭といってもただの鞭ではありませんでした。鞭の皮に鉄のかけらや動物の骨を埋め込む、そんなもので思いっきり叩くんです。ご承知の通り、十字架刑っていうのは十字に組んだ木、材木に罪人を寝かせて、手と足に釘を打って貼り付けにするものです。で、おとなしく貼り付けになる人はいないわけです。あらん限りの力で抵抗する。で、そうなっては仕事がしにくいってことで、あらかじめ言ってみると半殺しにするんです。したたか鞭で打つ。で、殺しては刑になりませんから、抵抗できないほどに気力体力を奪う、半殺しの状態にしておく。で、これが鞭打ちです。そして兵士たちがしたことはこれにとどまりませんでした。彼らはイエスに侮辱を加えるんです。紫の衣を着せたと。紫というのは王が着る色です。王に見立てるためにどこから持ってきたのか、紫の衣を着せたと。茨の冠を編んでかぶせる、王冠の代わりです。トゲのある雑草を持ってきて、それを編んで冠に仕立てて、それをかぶせたと。で、そしてユダヤ人の王万歳と言って敬礼をしたと。で、この時のイエスはすでに全身血だらけのはずです。全身血だらけ、そして生身の体を鞭打つというのですから、顔も体も腫れ上がると。直視には耐えられないありさまであったはずです。で、そういうイエスを寄ってたかって、まあ、いわばなぶり者にするわけです。誠に常軌を逸したような恐ろしいことがここで行われています。先日ニュースを見ていました。東京都はカスハラ防止条例、これを来年の4月から施行する、こういう方針を固めた、そういう報道がありました。カスハラ、カスタマーハラスメントの略称だそうです。ご承知の通りで、顧客から暴言、恫喝、理不尽な要求があると。で、これに対する規制です。 で、ニュースでは顧客からどんな態度を取られるのかと。まあ、具体例として、苦情の電話の録音を放送していました。で、大声を上げるわけです。大声を上げて汚い言葉で怒鳴り散らすと。まあ、これじゃあもう電話を受けてる方はたまらないと思います。で、駅には暴力禁止のポスターがどこでも貼ってあります。その拳一発でもダメ。こんなポスターが掲げてありました。殺人事件を起こした人がいます。人となりを尋ねられた近所の人が、いやいや、おとなしくて真面目な人でしたよと。とってもあんなことをする人とは思えませんと。インタビューに答えると。何度も見るありさまです。イエスを鞭打つ。侮辱を加える兵士たち。むごい仕打ちです。普通のことではない。よくそんなことができるものだと思います。けれども彼らが特別な人であったとは思えない。あるいは古代の世界だからこういうこともあった。そういうことではないと思います。人間は誰しもこのような残虐性、異常性を持っているんだと思います。身近なことを考えれば、カスハラと呼ばれる現実がそうだと思います。さらには、小学生の間にあるいじめもその一つだと思います。いじめというんですが、中身は心と体に対する暴力です。あるいは、高齢者施設の中で暴言や暴力がある。入居者同士のトラブル、職員に対する攻撃です。怒り、暴力、破壊衝動、誰もが持っている。そして他者に対する攻撃は、自分自身に対する攻撃になります。人を殴れば、自分自身が破滅していきます。真面目に生きています。その中で人は自分の人生をぶっ壊してしまいたい。破壊の衝動、これを持っている。普通に生きてるんです。けれども生きていく中で圧迫を受ける、抑圧される、理不尽な経験をする。だけど訴えることができない。いろんな辛いものを抱えて、そして何かこう、今までの努力や生きていること自体をぶっ壊してしまいたい。そんな爆弾を抱えて生きているのかもしれない。こんなことを思います。聖書はゲッセマネの園以来、辛いことばかりを語っていきます。ユダの裏切りがありました。そしてシエスが逮捕されると、弟子たちはみんな逃げ去ってしまった。ただ一人後をついていくんですが、ペトロは大祭司の中庭で我が死を否みます。ただ知らないと言ったのではありません。あんなやつは神から呪われたらいい。我が死を呪ったんです。そして大祭司の悪巧み、十字架を願う群衆、イエスを殺してしまえと大声を上げているんです。そして今日読んでいる兵士たちの暴力、 聖書が告げているのは人間が持っている闇です。人が誰しも心の奥深くに抱いている闇で、この闇が暗さを増し生んでいくとき、生きていくことそのものを破壊する力になっていく。パウロは言いました。正しいものはいない、正しいものはいない、一人もいない。ローマの信徒への手紙の中でこのように述べています。そしてキリストというお方は私たちが抱いているこのような闇を担ってゆきます。申しましたようにゲッセマネの園以来辛いことがずっと述べられています。で、そしてイエスはそのすべてを引き受けています。黙ってユダの罪、ペトロの否み、大祭司たちの悪巧み、群衆の叫び立つ声、怒りの声、そして兵士の暴力。シエスは黙ってこれを受け、背負っていく。誰もが持っている心の闇、それが募れば生きること自体を破壊したくなるような衝動です。シエスはこのような人が抱いている深い闇を追ってゆく。私たちの闇を知り、それを背負うんです。信仰生活で大事なのは、シエスが私の闇を追っている、このことを知ること、自分ごとにしていくことです。何かこう一般論のようにしてイエス様は罪を許してくださると、人間の闇を背負うんだ、理屈としてではなくて、私の中にある辛い思い、あるいはどこに向けてよいのかわからないような怒りの衝動で、これをキリストは知っている、知って背負っている。で、このことを自分のものにしていくこと、これが重要です。神も救いもあるものかと。私は何のために生きているのか。堅気に生きてきて努力をしてきたんですが、何かこう、どうしようもないような怒りが湧いてくることがある。そしてキリストは、そのような私を知り、受け止めている。これを私の事実として受け止めることが重要です。信仰の世界というと、とかくきれいな心で神様を信じると、そんなことにもなると思います。ところが、反対なんです。暗く重く辛い心を抱えている私がいる。それを知って、キリストは私を愛している。信仰ということを問えば、ここでキリストと私たちは深くつながるんです。これがないと、下手をすると信仰の世界っていうのは綺麗事になります。神様は私たちを愛しています、許しています、それだけだと何かこうつるんとした話で、表面的なことで、 終わってしまう。教会生活も、教会生活っていうのは本来、キリストと繰り返して出会う場です。教会って何ですかと。教会生活って何ですかと。生けるキリストと繰り返して出会う場です。で、自分の一番辛いところにキリストの手が伸びている。で、これが本当に私のことにならないと、教会生活に力が入らないんです。何か集まって聖書のいいお話を聞いて、あとは楽しくお話ししましょうみたいな。その程度のことになってしまう。単なる心のお休みどころ、あるいはサロンのような、そんなことで終わってしまうことがあります。そうじゃない。キリストは私の一番つらいところを知っている。そこに光を照らすお方です。教会はこのキリストと出会うところです。最後に一つを申します。つらいものを変えているのは私たちだ。心の中に言えない闇を変えている。そしてキリストはそこに光を与えるんだ。愛の光、許しの光、希望の光を注ぐんだ。最後に申し上げたいのは、その光を私たちはどうやって受け取るかです。理屈としてはわかるんです。だけど、私の中に闇があって、辛いものがあって、キリストは光なんだ。愛を注ぎ、慰めを注ぎ、希望を与える方だ。その光ってどうやって受け取りますか？この話です。聖書のメッセージを聞くこと、祈ること、その一つ一つ、もとより大事なことです。で、聖書のメッセージ聞きました、祈っています、それで OK かというと、実はそうではない。もう一つ大切なこととして、同じ信仰を持つ他者と話をする。これがとても大切な要素になります。メッセージを受け取るんです。祈っていく。これは神と私との関係ですね。そこにもう一つの次元、人と人との関係。これが大事な要素になります。この中で、私の中に福音っていうのがより力強く形をとっていきます。私、20代の前半ですけれども、この教会で求道していました。毎日キリストを問う、信仰を求める、救いを求める、そういう時間を過ごしました。そして一人で過ごしたんじゃないんです。で、当時教会に、この教会に牧師面談日という日がありました。私はそこに毎週行きました。で、毎週行って牧師と話をした。で、そこで福音とはどういうことなのか、信仰っていうのはどういうことなのか教わりました。で、改めて、信仰問答みたいな、カテキズムみたいなものを開いて勉強したとか、そういうことじゃないんです。牧師との対話です。勉強会をしたわけじゃないんです。対話をしたんです。で、日常的な対話、何かこうテーマがあるわけじゃないんですけれども、その中で福音っていうのはこういうことなのか、神様を信じる、キリストを信じるっていうのはこういうことなのかと、だんだんと分かっていった、教わっていった。そして私の、当時の私の心っていうのは、知らないうちに癒されていきました。 人と関わりを持つことができなかったんです。ところが牧師との対話を通して福音っていうのはだんだんと分かって、そして人と対話をする、人とつながっていく、こういうことができるようになりました。当時はそういう自覚がなかったんですが、今思い返すと、牧師との対話を通して私はキリストと触れていたんです。で、毎週繰り返される牧師との時間、対話の時間、その中で見えざるキリストと触れていった。その繰り返しの中で、いつか心の闇っていうのが晴れていって、死を願う、もう生きていたくない、絶望です、そういうところから生きていこう、明日に希望を持つ、生きる意欲を取り戻す、こういうことが起きてきました。福音っていうのは私たちの中にないんです。それは外から来るんです。具体的に言うと、このようにして誰かが福音のメッセージを語る、それを聞くっていうこと、そして今度は自分で祈っていくこと、でさらには個別的な同じキリスト信徒との対話、あるいは牧師との対話、それを通して福音が来るんです。神様は人を用いてあなたに福音を与えます。で、この営みを続けるんです。この営みを続ける中で、自分の中に重くのしかかっていた心の闇、自分でもその正体がわからない、何かこう普通に生きてるんですけれども、心の奥に途方もない怒りがあったり虚しさがあったりする、それが私たちです。で、そういったものがだんだんと晴れてくる。一番そこにあるのが闇ではなくて、一番そこにあるのがキリストに変わるんです。これが救いです。聖書は人のつらい現実がずっとここで語られています。そしてキリストはその一つ一つを受け取っていく。闇のどん底に立って私たちを照らすんです。そのお方を迎える、礼拝を捧げ、祈りを捧げ、そして隣人と交わっていく。信仰の言葉、福音の言葉をお互いの間で通わせていくんです。その中でキリストがあなたに働きかける。あなたのどん底にあるものが闇ではなくてキリストに変わっていきます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、重く辛く恐ろしい闇を抱えている私たちです。しかし主はそれを知って私たちを愛し、救いの幸いへと招いておられます。近づいてくださる主に私たちも近づいてきます。導いてください。福音の言葉を聞き、自ら祈り、他者と交わることができますように。この営みの中で生けるキリストに触れ、愛と許し、希望の光に照らされる私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。